You know, there's a story in the Bible that I always go to. I just love these stories.
聖書で私が大好きな箇所が、ストーリーが一つあります。
It's a story about of Jesus going across the sea to this certain place.
イエス様がその海を渡ってその違う場所へ行くんですけども。
And the first thing he does is he meets this demonic person.
そしてそこで悪霊に取り憑かれた人と出会うんです。
And then after he meets this demonic person, he meets this man whose daughter is dying.
そしてその後ですね、娘さんが死にかけているそのお父さんと会うんです。
And then the lady interrupts and wants to be healed from this bleeding that she's had for many years.
そしてその途中でそのある女性が近づいてきて、そのずっと出血の病で悩んでいる女性と出会うんです。
So as Jesus heals this lady and has a conversation,
そしてその女性を癒してその女性と話を始めます。
The man's daughter dies.
そしたらその間にその男の人の娘さんが死んでしまうんです。
So, somebody comes, his servant comes up to the man and says, hey, don't bother Jesus anymore because your daughter's dead.
そしたらですね、その人のしもべがイエスのところにやってきて、もう構わなくて大丈夫です。なぜなら娘さんはもう死んじゃったからですと言いました。
But Jesus says, just have faith.
イエス様がそしたら言いました。ただ信仰を持ちなさいと。
So he goes to the house.
そして家に行きました。
And everybody's crying because this little girl has died.
そして娘さんが死んだからもう家族中の人たちが泣いてます。
And Jesus says, well, this girl's just sleeping.
そしたらイエス様は言ったんですね。いや、その娘さんはただ眠ってるだけだよと。
And they all laugh.
そしたらみんな笑いました。
So Jesus puts him out of the room.
そしてイエス様はみんなを部屋から追い出して。
And he looks at the girl and he says, "Hey, arise."
そして娘さんを見て、起きなさいと言いました。
So she arises.
そしたら娘さん生き返ったんです。
And then Jesus says, "Give her something to eat. I like that."
そして彼女にその食べ物をあげなさいって言いました。
Jesus is always feeding people.
そしてイエス様はいつも食べ物を誰かにあげてますね。
He feeds 5,000.
彼は5,000人に食物をあげました。
He feeds another 5,000.
そして他にも5,000人に食べ物を渡しました。
Just before he goes to the cross, he's feeding 12.
そして、十字架にかかる前に十二弟子に食べ物をあげました。
And Jesus is still feeding today.
そして今日もこの日も私たちに常に食物を与えてくださってます。
He's feeding us with his word.
神様の言葉によって私たちを元気づけてくださってます。
Now these three, these stories that were, that I find in both, Matthew, Mark, and Luke, is a great set of stories.
このマタイ、マルコ、ルカに出てくるイエス様の話っていうのはとても素晴らしい話ばっかりです。
But today I want to talk about one specific in that story, and it's about the demon possessed.
ですがこの中で一つだけ今日は選びたいと思います。それは悪霊に取り憑かれているということです。
わあ、その主役者もすごい素晴らしいですね。本当にもうすげえすげえ。わあ、I'm amazed. I'm totally amazed. I'm sorry. I just you're blowing me away.
Thank you.
I'm starting to lose it up here because this guy is so good. You should preach, bro. Here's my notes. Do it.
僕にメッセージしてくれって言ってるんですけど。
だけどまあちょっと怖いね。はいはいはい。the story goes like this, and you can find this in Mark. Go ahead and press the button there, Mikhail. There you go. You can find this in these scriptures.
この話はこの3つの箇所で見ることができます。
And today I'm going to read, I'm going to have him read. Oh, maybe I'll read.
Okay.
Since I didn't do it last time. Why don't you read it? Let's have him read it. He's so good.
読みます。
I'll just step outside.
読ませていただきます。ルカの8章の26から39節です。こうして彼らはガリラの向こう側のゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に疲れている男がイエスに出会った。彼は長い間着物もつけず、家には住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。意図高き神の子、イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊にこの人から出て行けと命じられていたからである。汚れた霊が何回となくこの人を捕まえたので、彼は鎖や足かせでつながられて監視されていたが、それでもそれらを断ち切って悪霊によって荒野に追いやられていたのである。イエスが何という名かと尋ねると、レギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと願った。 ちょうど山のそのあたりにおびただしい豚の群れが飼ってあったので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと願った。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れ はいきなり 崖を駆け下って湖に入り溺れ死んだ。飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々がこの出来事を見に来てイエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った音が着物を着て正気に帰っていた。正気に帰って座っていた。人々は恐ろしくなって、目撃者たちは悪霊に疲れた人の救われた次第をその人々に知らせた。ゲラサ地方の民衆は皆すっかり怯えてしまい、イエスに自分たちのとこから離れていただきたいと願った。そこでイエスは船に乗って帰られた。
Amen. Thank you so much.
はい。
Hallelujah. Let's pray.
祈りたいと思います。
Father, we just thank you for the power of your word.
天のお父様、あなたの御言葉の力に感謝します。
We thank you, Lord, that you're sharing your word so that you can teach us.
神様、あなたがシェアしてくださったおかげで今日教えることができます。
So I bless your word.
あなたの御言葉を祝福します。
I bless our ears.
私たちの耳も祝福してください。
And our minds and our hearts.
そして私の考え、心もすべて祝福し満たしてください。
So that we can take it all in.
そしたら私たちはすべてあなたから受け入れることができます。
So that your word would change us.
そしてあなたの御言葉が私たちを変えてくださいますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名によって祈ります。
Amen.
Amen.
Wow, I wish I could talk as fast as you, even in English.
Okay.
Why you really talk so fast? I don't know what I can do. I don't know if I can do this.
ちょっと今日早く喋りすぎちゃいました。
Boy, we're gonna end this meeting like in 10 minutes.
10分ぐらいで終わっちゃうかもしれない。
Anyway, the story that we're talking about today is about demonic persons.
What? Sorry. What's the last one?
Today we're talking about.
今日の話は
about a demonic man.
悪霊に取り憑かれた男の人の話です。
Who's been living in the tombs.
そして墓場にずっと住んでいました。
And I'm gonna just read from Mark.
マルコから。
It's not very hard, so you don't have to actually turn there. Yeah. Don't worry about it.
Okay.
It's really easy.
ちょっと簡単なところです。
Okay. Well, I'm just going to say it because then you don't get all freaked out. Jesus was in a boat with his disciples and they were going across Sea of Galilee.
イエス様はその、船に弟子たちと乗ってそのガリレア湖の向こう側に渡っていました。
And it started a storm.
そして大きな嵐がやってきたんです。
And these are fishermen.
そして彼らはみんな、弟子たちはみんな漁師ばっかりです。
Fishermen who've been in the sea and they know all about the sea and how it goes.
もう漁師たちはもう海で育って、もう海でどのようなことが起きるか、もうすべて分かっています、ね。
But there was a great storm. It says it was fierce.
嵐はもうものすごくでかくてみんな恐れがあったと書いてあります。そしてこの漁師たちでさえみんな恐怖で怯えていました。そして嵐がやってきたのにイエス様は寝転んでまして、そして弟子たちがイエスのところにやってきて、イエス様なんでこんなことが起こってるのに寝てるんですかと聞きました。
Did I say all that? Because Jesus was laying in the boat and he was sleeping.
Sorry, I said that.
Oh, you said that. Okay.
イエス様がその船で寝ていました。
But he was sleeping. I know you didn't say this. He was sleeping on a pillow.
イエス様は枕で寝ていたんです。
Who brings a pillow on a boat?
船に枕を持ってくる人だっているでしょうか。
I mean, not fishermen. Fishermen don't bring pillows.
漁師たちは別に枕を抱えてはいません。
Tourists bring pillows.
観光者たちだけです。
But Jesus was sleeping in a pillow.
ですがイエス様はその船の上で枕の上で寝てました。
Now we go back to Luke.
そしてルカに戻ります。
All right. And in Luke it says, you know, Jesus says to them, "Let's get in this boat and go to the opposite side."
そしてイエス様は言ったんです。この船に乗ってその向こう岸の向こう側に行きましょうと。
They were in Galilee and he said, "Let's go to the opposite side."
彼らガリラヤにいたんですが、その反対側の地へ行こうと。
And you know, when you think about it, what was it, Galilee?
ガリラヤとはどういった場所でしょうか。
The presence of God was in Galilee.
神様の臨在があった場所です。
Jesus made his home in Galilee.
彼はガリラヤで住んでいました。
So God was there.
だから神もいたんです。
The word was there.
神の御言葉もいました。
People saw miracles.
そして人々はそこで奇跡を見ました。
People were fed with a lot of bread and a lot of food. They weren't on a keto diet.
そしてイエス様の、その祝福によってパンを食べ、ケトダイエットをやってました。
But God was there.
ですが、神様が、いました、その場所に。
And he wanted to go to the other side, sort of like the other side of the spectrum.
ですが、その全く反対側の、反対側の場所へ、彼らは行こうとしていたんです。
Where God wasn't there.
神様の臨在がない場所でした。
And what did they have there? As we read this, we see that they had a demonic person.
なんとその場所に悪霊に取り憑かれた人々がいたんです。
They had a woman who was sick for many, 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 many years.
何年間も、風邪、病気を患っている女の人がいました。
And they had a guy whose daughter was dying.
そして、娘さんが死にかけている男の人がいました。
So Jesus made a point, let's go from this wonderful place where the presence of God is to a place where God is not.
イエス様はこう言ったんです。この神様の臨在で祝福されている地から、神様のが全くいない、荒れた、祝福のない地へ行きましょうと。
It sounds a bit like Matthew chapter 28.
これを読んとなんとなく、マタイの、28章に響きが似てます。
Go to all the nations, baptizing them in the Father, Son, and the Holy Ghost.
すべての地に行って、神様の、皆を述べ伝え、聖霊によって、バプテスマを授けなさい。
Go to nations that doesn't know the name of Jesus.
イエス・キリストの名を知らない国々に行きなさいと言ってました。
And Jesus is the one who initiates, let's go across to the other side.
そしてこの場面ではイエス様自ら、向こう側の岸へ行こうと言いました。
But then there was a storm.
ですがその時嵐がやってきました。そして漁師たちはみんな、すごく怖がって焦ってました。
Jesus, Jesus!
イエス様、イエス様、
Wake up!
起きてください。
We got a storm!
嵐がやってきてます。
And Jesus are like,
oh! あ、そしたら、よく寝たって。
What's up?
何が起きてんの？
You know, waves are splashing on his head.
そして何の水がかかってきて。
Jesus looks at the storm.
そして嵐を見て、
Be calm.
静まりなさいって言いました。
And the storm ceased.
そしたらなんと嵐が止んだんです。
And as soon as he said that, they were there.
そして嵐、それを言った途端もう反対側の岸へ着いてました。
They landed on shore.
岸へ、上がってたんです。
Now, I don't know how you say that.
これどうやって言い表すかわかんない。
ガラシネ。ガラサナ。What do you Japanese people say? ガラシネ。
ガラシネ。
知らない。僕は全然知らない。最近は
忘れちゃった。
忘れちゃった。はい。じゃあルカチャプター8は26章。はいはいはい。
28章の26。
はいはいはいはいはいはい。8章26。
28？
違う。やっぱり彼は日本語あの聖書は全然知らないね。これはのルク。これはのルク。はいはいはいはいはい、はい。これは反対じゃん。ちょっと待ってて、ね、すみません。そうそうそうそうそう。8章。はい。26? こっちか？え、どこか？いや、難しいね、日本語の聖書じゃん。
あ、これ。
あ、これ。それで何？
ゲラサ人。
ゲラサ
人。ゲラサ人です。
あ、ここだ、いいや。
ゲラサ人。
そうそうそうそう。So anyway,
すみません。とにかく
、He goes to this place.
ゲラサ人の地へ行って。
And it says that the first, there's this guy.
そしたらそのある男の人がやってきたんです。
He's like crazy.
もう本当おかしくなっている状態でした。
It says he ran to Jesus.
イエス様の元へ走ってやってきたんです。
And I'll tell you right up front, he was demon possessed.
そして、最初に言いますが、彼は悪霊に取り憑かれている状態でした。
He like ran to Jesus.
そしてイエス様の元に走ってきたんです
。
うわーってやってきたんです。
Okay, I just wanted to see if he did that. I mean, this is what this guy did. He ran up to Jesus.
そしてイエス様の元へやってきました。
And he said, Jesus!
イエス様
!Lord God of heaven and earth!
天の、お父、神よ。
Are you gonna torture me now?
私を苦しめるんですかと。
And Jesus looks at him.
そしてイエス様は、これを見ました。
And you know, it says that Jesus was already at that point where he was casting out this demon.
イエス様はもうその時点で悪霊を追い出そうとしている状態でした。
Now when I was reading this, you know, usually we go, oh yeah, the demons are crying out.
そしてそれを見たとき、ああ、悪霊がちょっと泣き叫んでるなという印象を受けますが。
But as I was reading and studying this this week, a thought came into my mind. Maybe it was the man who was crying out.
ですがこれを読んでいるとき違う考えが浮かんだです。もしかして悪霊じゃなくてこの男の人が泣き叫んでるんじゃないかと。
He saw
Jesus. 様を見ました。
And something in his mind, the Holy Spirit came and says, "That's the Messiah."
そして聖霊様がやってきて、あ、これがメシアだってことが男の人分かったんじゃないですか。
That's God.
これが神の子だと。
So the guy runs to him.
そして男の人がイエス様の身元にやってきたんです。イエス様。
He falls to the ground. そしてイエス様の身元へ。At the feet of Jesus.
そしてイエス様の足元へ転げ落ちました。
And he says, "Are you going to torture me now?"
私を苦しめるんですかと。
That's how some of us look at God.
私たちは、同じようにイエス様を見てしまう時があります。
Before you became a Christian, before you came to God, I bet you thought that all God wanted to do was punish you.
クリスチャンになる前、ここにいる人たちみんな、一度は思ったと思いますが、神様っていうのは私たちに、罰を与える存在なんじゃないかと。
There are people in this room who would think, if I give God everything I have,Then he's just gonna. I mean, if I give my life to Jesus, he's gonna just start taking things away, and my life is gonna be miserable.
ここに私たち、思ったことあるかもしれませんが、もし私たちが神様にすべてを捧げたら、私たちすべてがなくなって人生がすごく、惨めになっちゃうんじゃないかと。
But I think part of this man, you know, he's kind of schizophrenic at this point. He's got two beings, well, one and a thousand. At the same time, speaking to Jesus.
ですが、この、男の人というのは、いくつかの人格というか、その自分とその何千もの、悪霊たちが、その宿っていて、イエス様に、別のことをそれぞれ話していたんです。
So while Jesus is talking, he says to this man, Who are you?
そしてイエス様と話しているとき、イエス様は彼に言いました。あなたは一体誰？
What's your name?
あなたの名は何だ？
And then the demon speaks.
そしたら悪霊が言ったんです。
Or the demons speak in sync.
そして悪霊たちは、みんな同時に話したんです。
We are legion.
俺たちはレギオンだって言いました。
We are many.
俺たちはたくさんいるから。
A legion is like a thousand.
レギオンっていうのは何千ということです。
So this man had a thousand demons in him.
この男の人の中には何千という悪霊が住んでいました。
This story is extraordinary.
この話はとっても、突筆してます。
Because of the amount of demons that were possessing him.
なぜならこの人っていうのはもうものすごい量の悪霊によって取り憑かれてたんです。
And Jesus tells him, "Whoa, whoa, whoa! You gotta get out."
でイエス様は言いました。ちょっと早くこの男から出なさい。
Now there's a photo here I want to show you.
ちょっと一つの写真を見せたいんですけど。
Nikki knows where it is because we discussed it earlier this morning.
ちょっと怖い写真かもしれません。
There you go.Okay. Well, let's go to the first one.
一つのやつに戻りましょう。
Okay. There you go.
ここです。
Okay. This is where the tombs were.
これは実際にその墓場があった場所です。
At the top of that mountain, near the cliff area, is where the tombs were.
この山の頂上、崖の頂上に、墓が、あったと言われてます。
This is where the guy lived.
男の人はなんとこんな場所に住んでたんです。
He lived in the tombs.
墓に住んでいました。
And the tombs is a place where just the dead hang out.
墓というのはその死人たちだけが存在している場所ですね。
This is a place where there's just decay.
これはもう古さびれた場所です。
And in Luke it says that he was a man from the city.
ですがルカによるとこの男の人っていうのは町からやってきた人だと書いてあるんです。
He's a city man.
彼は、都会の人です。
Just like you.
僕たちと同じですね。
Living in the city.
町に住んでます、今。
He went to school.
学校に行ってます。
He was educated.
そして、教育を受けました、彼は。
He had a job. He was a salary man.
彼も仕事を持って、サラリーマンでした。
And then something happened in his life.
ですが、彼の人生に何かが起きたんです。
And slowly the enemy of God was taking possession of this man.
そして、少しずつゆっくりと、神の敵が彼を支配し始めてい
ったんです。Oh, I don't know what he did.
彼が一体何をしたのかは分かりませんが。
But usually it starts off with lying.
ですが、小さなことから始まります。
The lying spirit comes.
例えば、嘘をつくと、嘘の霊が入ってきたり。
Maybe he wasn't honest.
彼はきっと正直者ではなかったのかもしれません。
He just started going down the road of sin.
彼はきっと罪の道へと転げ落ち始めてたんです。
Maybe he started doing horoscopes.
きっと彼はおまじないとかをしてたかもしれません。
Maybe he was doing Ouija boards. Oh, that's okay.
I don't know.
You don't know that. All right, good. Hallelujah.
わからない。
Maybe he was dealing in witchcraft.
もしかしたらその魔法使いと話接触してたかもしれません。占い師と接触してたかもしれません。彼はこれを開いて悪霊が入ってこられる状態にしてました。
Until there were a thousand of them.
ですが何そしていくつか何千という悪霊に支配され始めたんです。
Now his new address was the tombs.
そして彼が、
His new address.
そして新しいその住所は、墓場でした。
He lived in the tombs.
彼は墓場に住んでたんです。
And he had no clothes.
彼は服でさえ着てませんでした。
It says he ran around naked.
彼は、裸で駆け回ってたんです。
Now in places like that, when you know, your clothes kind of identifies who you are.
服装っていうのは、あなたがどのような状態であるかというのを、表現してくれます。
I mean, look at us.
私たちを見てください。
He's young.
僕は若いです。
He dresses young.
若者の服装をしてます。
I'm old.
私は年を今取ってます。
I dress young.
でも若者の服を、若者の服装をしてます。
But if I was dressed like him, it would be kind of strange.
もし、グレン先生が僕みたいな服装をしたら、ちょっとおかしくなるかもしれません。
Because the way you dress is a form of identity.
なぜなら、あなたの服装っていうのは、あなたのアイデンティティを表すからです。
It's who you are. This is how I want to present myself.
これは私自身で、私はこのようにみんなに見てみられもらいたいんだっていうことを言ってます。
Now, if everyone, I mean, if you actually know who I am, you know, I don't dress like this.
この中にいる人たちに、私が、どのような人を知ってるどのような人かを知っている人がいたら私は普段こういう服装をしません。
I dress like this.
このような服装をしている。
Because it's comfortable.
なぜならもっと着心地がいいからですね。
But you know what I mean.
でもどういう意味か分かってると思います。
People in Japan all dress in suits.
日本人っていうのは大体の人がスーツを着てます。
So that you know they're in some kind of business.
だから、彼らがビジネスに関わってるんだっていうことを分かるからです。
Those people in baggy pants.
分かんないです。
Baggy pants,
big pants. Ah, そのなんていうのダボダボのズボン。
Okay, you know they're in construction or something like that.
あ、作業服ですね。作業服を着てる人を見たら、工事現場の人だっていうことがわかります。
People who walk around in our town wearing a black suit and sometimes they have a hat.
そして私の住んでる街でその黒いスーツを着て黒い帽子をかぶってる人を見かけたら、
You go, ah.A taxi driver.
それはタクシードライバーだってことがわかります。
He doesn't even need a car, and you would know that he was a taxi.
彼が車に乗ってなくてもタクシードライバーだってことがわかります。
But this guy, his identity was stolen because he's running around without any clothes.
ですがこの男の人っていうのはアイデンティティが、取り去られてました。
And he's embarrassed. He's probably very embarrassed.
そして彼は服を着てませんでした。そしてきっと恥をたくさん抱えてたと思います。
And he's strong.
ですがものすごく力強かったんです。
Because they said they tried to chain him up, the people in town trying to chain him up, and he would break the bonds.
書かれているのは彼は鎖で繋がれていたのにそれを断ち切ることができたと書いてあるからです。
So the parents would say, "Hey, kids, when you go, don't go up that mountain."
だからきっとこの町の親たちは言ってたんだと思います。その山の近くに近づいてはいけないよと。
There's a scary guy up there.
そこにはものすごく恐ろしい人が住んでるから。
Like a zombie.
ゾンビみたいな人がいる。
But he moves fast.
ですがものすごく速く走るんだよ。
So don't go there.
だから近づいちゃいけないよ。
But this guy ran to Jesus.
ですがこの男の人はイエス様のところに走ってやってきたんです。
And Jesus started to converse with the devils, with the demons.
そしてイエス様はその悪霊たちと話し始めたんです。
And they said, Oh, don't, please, don't throw us into the abyss.
そして言ったんです。どうかイエス神様私を、その
The deepest part of hell.
地獄へ、の底へと投げ込まないでと言いました。
Because it's not our time yet.
なぜなら私の時はまだ来てないから
と。There's more people to possess.
まだまだもっとたくさんの人に取り付かなきゃいけないんだよ。まだまだ行かなきゃいけない場所は僕たち残ってるから。まだその時が来てないから、まだ地獄へ私たちは悪霊を追い込まないでと言いました。
That's what Jesus probably did.
で、イエス様見てきっと。っていう表情をしたと思います。
And then at this place, go that due to that photo there, that place.
で、イエス様はこの場所に来て、
It's like about a mile away from the tombs.
きっとこの場所はその墓場より1マイル400メートルぐらい離れてると思います。
And there was a herd of pigs.
そしたら、そこになんと豚の群れが飼ってあったんです。
And you know how pigs are.
豚っていうのはどのような生き物か知ってると思います。
Have you ever seen a herd of pigs?
豚の群れを見たことある人はいますか？
Cute, yeah?
かわいいですね。ただ、ブヒブヒ言って歩き回ってますけど。
You know? up, you know, noses,
そして、鼻を使ってそう地面を掘り起こしたりして
ます。トリュフを探してるのか
もしれないです。トリュフを探してるのかも
しれないです。So there they are. There's, you know, and all of a sudden, you know, the demons see. Maybe they don't see it, but they go throw. We want to go in the pigs. Jesus, want to go in the pigs.
そしたらなんと悪霊は突然その私たちを豚へ追いやってくださいと言ったんです。
And Jesus, okay, go.
そしたらイエスが言いました。じゃあ行きなさいって。
You know, Jesus doesn't command them to go into the pigs.
イエス様はその悪霊たちに豚へ行きなさいという命令は下しませんでした。
He allows them to go.
ただ悪霊に晒したんです。
Now this some you know I've read where this verses here you know kind of like rubs the ecologist and the animal rights people the wrong way.
これを読むとその何でしょう動物愛護団体の人たちとかその、人たちから変なその反感を買うような箇所かもしれません。
Yeah, I mean, you know, I mean, Jesus kills a lot of pigs.
イエス様は豚たくさんの豚を殺したからですね。
Doesn't Jesus care about animals?
イエス様はその動物をその気にしてくれる人なんじゃなかったの？
And the environmentalists.
そして環境保護者からは。
You see what does that do to the water?
その水をどのように汚染してしまうか分かってるのって。
I mean, when you have a herd of floating dead pigs in the water, it's not a good thing.
その豚の群れがその水の上で浮いてるのは汚いことだよねって。
But you gotta, when you read this, you realize that Jesus didn't command them to go. He said, "Go ahead, I allow you to go into the pigs."
ですが、これを読むとイエス様は豚に行きなさいって言ったのではなく、ただ悪霊たちに好きな場所に行くことを許したんですね。
And all of a sudden, the pigs start going crazy.
そしたらなんといきなり豚たちはもう、おかしな行動を起こしました。
They're not just going.
ただ、
anymore, they're going.
泣き始めたんじゃなくてですね。と言って泣き始めた。
No, and they're just starting to run.
そしてもう、逃げ始めました。
And the pig herders.
そしてその、豚の飼い主たちは、そして豚がやってくるからもうそれを逃げるのに必死でしたね。
And they ran right off the cliff.
そして豚たちはもう、崖の向こう側へ走ってきました。
And they were like how we would be if we all saw a whole bunch of pigs run and jump off a cliff.
そして豚たちがたくさん崖の向こうへ行って飛び降りるのを見るともうものすごく驚っております。
I mean, we would all be with our iPhones out, man, snapping pictures, right?
そしてみんな携帯を取り出してもその写真を撮りまくると思います。こうやって。
I'm sure some of you would be doing that.
絶対この人たちは誰かやると思いますね。セルフィーを自撮りをして。
But you know the pigs fell out, man. They just killed themselves.
ですがここにいる豚たちはもうみんな、自殺してしまいました。
And the people who were watching the herd of pigs, like they got so scared. It said they were frightened.
でこれを見た人たちはもう、みんな、恐れたと書いてあります。
And it shows you a point about what demons do.
そしてこれを見ると悪霊がどのような力を持っているかを見ることができますね。
Whenever demons possess something or inhabit something or put their hands to it, all they do is destroy.
悪霊っていうのが何かに取り付くと悪霊は破壊へ導くことをします。
This is what the enemy does. This is what the devil's job is to kill and destroy.
悪霊の、そして敵の力、役目というのはこれです。破壊して、殺すことです。死へ導くことです。
If he can get you into a business that he started, he will destroy you.
もしも悪霊によって生み出された、仕事に、関わることがあれば、それを通して悪霊はあなたを、破壊することができます。
So all of these guys went back into town and said, Oh my goodness! OMG!
一体このもう、OMG 何があったんだと、みんな言ったと思いますね。
Man, all my pigs died. They ran off the cliff. Man, you should go up over there and see it because it's unbelievable. They're all floating in the water, going out of Galilee.
僕たちがもうせっかく飼っていた豚たちがもう全員死んじゃってもう一体何が起こったんだ信じられないということを話したと思います。
And then it says that everybody went to the tombs.
そして、ここ村の人たちがみんなその墓場に行ったと書いてあります。
And then they saw this man.
そしてある男の人と出会ったんです。
Who they couldn't control.
もう、鎖につなぐことができなかった人です。
This demonic man.
もう悪霊に支配されていた男の人です。
Sitting at the feet of Jesus.
イエス様の足元で座って。
Clean.
清められていました。
In his right mind.
そして、 考えも正されてました。
Clothed.
服も着てました。
Talking to Jesus.
そしてイエス様と会話をしていたんです。
And they're running up the hill.
そして丘の上を歩いていくと、
And all they can see is Jesus.
そしてイエス様を見ました。
He's like...
そして、こんな風に、イエス様が話しているのを目撃しました。
And you see the demon guy going.
そして悪霊に取り憑かれた人はイエス様に話していました。
They don't know what he's talking about.
何を話していたかは分かりませんが、
We don't have any idea what they were talking about.
書かれていないので何を話していたかは分かりません。
But we know that JesusWas talking to this man.
ですが分かっていることはイエス様はこの男の人に話していたんです。
We know three things about this man.
男の人について3つのことを私たちは知っています。
Number one is that he ran to Jesus.
一つの目は、彼はイエス様に走っていったんです。
When he sees Jesus, he recognizes, he runs to him.
イエス様を見ると彼を認識してイエス様のもとに走っていったんです。
And he falls at his feet.
そしてイエス様の足元に転げました。
And when he falls at his feet, he gets delivered.
そして彼のところに行くと彼は受けました。
And then when he gets delivered, he stays at the feet of Jesus.
そして彼が受けた後、彼はイエス様の足元に居座り続けたんです。
And when he stays at the feet of Jesus, he starts to get discipled.
そして彼がイエスの足元に座っていると、彼は弟子へと変えられていきました。
And then after he gets discipled by Jesus, getting taught by the Word of God, the Word of God, Jesus commissions him.
そして彼がイエス様の御言葉によって弟子になった後、そして力づけられた後、イエス様は彼にあるミッションを与えました。
This sounds very much like the every nation mantra.
もう世界中いろんなところで起こっているのと同じです。
This is what we do.
これは私たちが行うことべきことです。
We run to Jesus.
イエス様の元へ走っていきます。
We fall on his feet.
そしてイエス様の足元に座ります。
We stay there. We get, we get...Blessed.
そしてイエス様の祝福を存分に受けます。
Filled with the Holy Spirit.
聖霊様によって満たされます。
And then Jesus does a Matthew 28 and he says, "Go to all the nations."
そしてマタイの28章にすべての国々に行きなさいと書いてあります。
Because it's not your place to stay here.
なぜならこの場所はあなたがいるべき場所ではないからです。
Your place is to go and tell people about me.
あなたが行くべき場所というのは違う他の人々のところに行ってイエス様の皆を伝えることです。
So these guys are running up the hill and they see this man talking to Jesus.
そしてこの男このこの弟子たちはみんなイエス様の身元に、あ、すみません、すべての人たちはイエス様のところに行ってイエス様の話を聞きます。
And they're scared.
あ、そしてイエス様を恐れたんです。
They're more scared of seeing this man in his right mind than they are of him being demon possessed.
この村の人たちはそのイエス、この男の人が悪霊に取り憑かれている状態よりも悪霊がいなくなった状態を見て恐れたんです。
It's like when we walk on the streets of Shibuya and we see these strange people, they're demon possessed.
例えば私たちがその、渋谷の道を、街を歩いているとき、その、おかしな変わった人、悪霊に取り憑かれた人たちを見たとします。
But we walk by them every Sunday that they become just a fixture in here in Shibuya.
ですが、もうそれが習慣となっていて、毎週毎週私たちが渋谷の道を、それの人たちを見ながら歩いていきます。
But if you saw some of them,
ですが、もしもその人たちを見て、
walking into church,
教会に入ってきて、
fully clothed in the right mind,
正しい考えと正しい服装をして、
some of us would freak out.
そしたら私たちはきっと驚くかもしれませんね。
Well, the homeless person is here.
さっきのそこにいたホームレスの人がなんかやってきたって。
They don't smell.
匂いを嗅いでもあんま臭くない。
What happened?
じゃあ何が起こったんだろうって。
Well, go ahead, sit down.
じゃあ何が起こったのって。
Yeah, okay.
おかしいなって。
See you guys later. I'll come and check
service. じゃあまたね。また来週会いましょうって。
We get so frightened because when Jesus freed someone.
私、イエス様がその自由にした人たちを見て私、恐れることがあります。
It's dramatic.
なぜなら、すごく、驚くべきことだからです。
So these guys, when they saw this man, they were scared.
そしてこの、村の人たちがイエス様を見たとき、みんな恐れを抱いてるんです。
They said, hey Jesus, can you like leave?
そして、イエス様言いました。すいません、この場所を立ち去ってくださいって。
Yes, it's okay.
イエス様言いました。まあいいよ、別に。
He goes.
イエス様はいなくなっちゃいました。
And then this demonic guy says, hey, Jesus.
そしてその悪霊に取り憑かれていた人はイエス様言いました。
Jesus.
ちょっとイエス様。
Jesus,
ちょっと待って、
And everybody, you know, now they're watching this.
そしてたくさんの人々がこれを見てます。
Where did he get his clothes?
この人は服をどこからもらったんだろうって。
I mean, kind of naked. Where did he get all
his clothes? さっきまで裸だったのにどこで服をもらったんだろうって。
Is there a 7-Eleven around
here? 7-Eleven でもあったっけな、この場所。
So, you know, I'll give you a little hint here.
ここであるヒントを渡したいと思います。
A little secret that I learned in Israel.
イスラエルに行った時学んだ、小さな、あ、すいません、秘密ですね。
Remember in Mark.
マルコで書いている。
Jesus was sleeping.
イエス様は寝てました。
He was sleeping on a pillow.
イエス様は枕を持ってましたね。
And I think, you know, when he was home, he started preparing clothes for this man.
もしかしたらイエス様が家にいるとき、その服を準備し始めてたのかもしれません、ね。
Because he already knew what he was going to do.
なぜならイエス様はこの先のことをもうすでに知っていたからです。
I have to give this man back his identity.
この男の人のためにアイデンティティを取り戻さなきゃって。
So I'm going to give him a new set of clothes.
だからこの人のために新しい服を用意しよう。
And I like to think, well, Jesus gave him his clothes.
きっとイエス様、多分イエス様は自分の服をあげたと思いたいです。
The same thing that Jesus does to us now, he gives us his righteousness.
そして私たちは今イエス様の義をいただいています。
But he starts preparing this because he knows who he's going to deliver. He knows who he's going to give his clothes to.
そしてイエス様は準備をし始めてました。なぜならイエス様はこの先誰に会って誰にこれをあげるかを知っているからです。
But remember the storm?
この嵐を、覚えてますでしょうか。
This was a demonic storm.
これはきっと悪霊の仕業による、嵐です。このようガリレー湖で起こり得ないような嵐です。なぜなら悪霊は知っていたからです。イエスはこの先誰かに会ってその悪霊を追い出すからと。
And this is the same thing that happens to us.
そしてこれは同じことが私たちにも今起こってます。
Have you ever come across a storm in your life that you knew that was just wasn't natural?
きっと、ものすごいひどい嵐にあって、もうこれはもう自然的に起こり得る嵐じゃないようなことを経験したことある人は今いますでしょうか。
And Jesus had to calm the storm with his word.
そしてイエス様はその御言葉によってこの嵐を鎮める必要がありました。
He had to do some intercessory battle.
そしてこの悪霊とその霊的な戦いが起こったんです。
Said, Be still.
そして、静まりなさいと言いました。
Calm yourself down.
お前は、静まれと言いました。
And the sea was calm.
そしたらその途端海が静まったんです。
So when he got there to his place, he delivered a man.
そして、目的地に着いた時その男の人に、捧げました。
Clothed him with somewhat like the clothes of righteousness because Jesus is the righteous one.
なぜなら、そしてイエス様はその、服をあげました。そして、義の衣を捧げたんです。なぜイエス様は義のお方だからです。
And it's natural that this man wants now, he doesn't want to live in the tombs anymore, he wants to go with Jesus.
そして彼は自然な状態に戻って、もう墓場に住み着くのではなく、イエス様の、ところに行きたいと願いました。
And Jesus says no.
そしてイエス様はノーと言ったんです。
This is what I want you to do.
あなたに、してほしいことがあると。
You go back to town and you tell everyone the great things that God has done for you.
村や町に戻って、神があなたにどのような素晴らしいことを行ってくれたかを皆さんに伝えなさいとイエス様は言いました。
And this is what the man did.
そして男の人はやりました。
He went away proclaiming throughout the whole city how much Jesus had done for him.
そして、彼が男の人が町に戻った時、もうすべての人々に、神イエス様が自分にどのような素晴らしいことを行ってくださったかということを、宣言し述べ伝えました。
When Jesus heals you,
イエス様があなたを癒す時、
When Jesus touches you,
あなたを、に触れる時、
You realize that He's God.
彼が神だということを気づくはずです。
Because this is what the man did. He connected it. God, Jesus, Jesus.God, I'll tell you what Jesus did for me.
イエス様が男の人に触れた時、彼はイエスが神で神がイエスだということに気づいて、そしてイエス様が私にどのような素晴らしいことをしてくださったということを伝えました。
I was dying.
私は死にかけていたと。
I was in decay.
もう落ち込んでいました。
I lost my identity.
すべてのアイデンティティを失ったと。
And Jesus gave all that back to me.
ですがイエス様が私にすべてのことを取り戻してくださったと。
This is what God did for this man.
これが神が彼に行ったことです。
Unfortunately, though, for us.
しかしですね。
Well, okay. しかし。
しかし。
But for us, we do the same thing.
運悪くですが、私たちも、同じようなことをしてしまいます。
You know, Jesus tells us.
イエス様が私たちに伝える 伝えてます。
Go and tell people the great things that God has done for you.
神の素晴らしい御業を全てに、他の人々に伝えなさいと、イエス様は言ってます。
So we do.
で、行います。
But this is how we do it.
ですが、私はこんな風にしますね。
Okay, you stay right here. So, you don't believe in God?
君、神を信じてないの?
Let me tell you about evolution.
進化のことについて話をしよう。
Let me tell you about the nine points or the five points of tulip from Calvinism.
Calvinism って。
Yeah, so, 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 so. Theology. Let me teach you some theology.
ある思想について話し合おうじゃないか。
Let's have a debate on whether or not God is for real or not.
神が本当に存在してるか存在してないかについてちょっと議論し合おうよ。
I'll prove it right here.
この聖書によって今証明してあげよう。
In the beginning, God. It doesn't say in the beginning, apes.
まず、初めに、神はと書いてます。初めに猿がとは書いていませんね。
Okay, it says here that Adam and Eve.
ここにアダムとイブと書いてあるんです。
It doesn't say Adam and Adam.
アダムとアダムとも書いてません。
Okay, there's a lot of stuff in here about God.
ここに神について全てが書かれてるよ。
You know, Jesus says, go and tell people what great things God has done for you. Not theology, not preaching.
イエス様は、あなたに、神がどのような素晴らしいことをしてくださったか、御業を伝えなさいと言いました。思想や、議論をするな、しなさいとは書いていません。
Remember in John chapter 9.
ヨハネの、9章に書いてあると思います。
The guy who was blind.
ある男の人は盲目でした。
He was blind from birth.
生まれた時から目が見えなかったんです。
He's walking all over town, you know.
そして街をさまよってました。
He's blind. Everybody knows he's blind.
目が見えなくても、ちゃんと歩けなかったですね。
And one day Jesus comes to him.
ですがある日イエス様がやってきました。
And he hears.
そしてこのうってやってその吐いて。
And the guy's like, what is happening?
目目の人は一体あれ何の音何が起こってるんだろう
と。And then he feels this mud in his eyes.
そしたらなんと目の上にね泥が塗ってるのを感じるんですね。
What's happening?
なんだろう。なんか変な感じだな。
And he hears a voice.
そしてある声が聞こえます。
Go wash.
洗いに来なさい。
Yeah, I think so.
いや、そうだね。洗いに来たいよ。
So like, I mean, I gotta find the water.
いや、もう絶対洗わなきゃいけない。
After I heard that, you know.
もうそれを聞かなくても洗いに行ってたよって。
So he goes to the water.
で、そして水を探しに行きました。そして、それを拭き取ったんですね、水で。
And then he opens his eyes.
そして目を開けると。
Oh, and he can see the water.
そしたらなんと水が目に映ったんです。
And he looks up and he sees a wall.
そして見る目の前を見ると壁が見えました。
And he looks right, he sees people.
そして右を見ると人々が見えました。
Or a donkey, I don't know.
そしてロバとかも見えたかもしれませんね。左も見ると
I can see.
あ、なんと見える。
And he walks around. I can see.
なんとよく見える。
Wow, you wow.
目が見える。
I can see.
もうすべてが目に映ってる。
And then the priest come up to him and says, "Hey, buddy."
そして祭司がやってきましたね、君。
How can you see?
なんで目が見えるようになったの？
He says, "Well, this guy, I think he's like he spat on the ground."
ちょっとある男の人がもしかしてその唾を
地面に入って。What do you mean? What kind of spit did he have?
唾を地面に入ったってどういうこと？何をした
？White spit, you know, the gala kind, you know, what was it? I don't know.
わかんないよ。
What did he sound like?
どんな音が聞こえました？
It sounded like somebody with a kind of an authority.
なんか権威のあるような話し方をしてました。
What did he do? He put mud in my eyes.
何をやったの？
Where did he get the mud? I told you already.
泥を目に塗って。
He spat on the ground.
何回も言ったでしょ？
地面に泥に入ったんだよって。
そして彼は両親の元に行ったんです。そして最初は言いましたね。彼はあなたたちの息子なの？うん、そうだね。
Was he blind?
彼は盲目だった？
You know, they had to confer with an other, you know.
うん、盲目だったはずだけどね。
Yeah, he was blind.
うん、盲目だったよ。
Tell us how he got his sight.
Go
ask him.
彼はどうやって目を開いたの？
So they went back and they asked him.
親は分からなかったんです。
Hey, how'd you get your eyes?
そして、彼のところに戻りました。どうやって目が見えるようになったの？
I told you already.
もう何回も言ったでしょ。
This guy came and put a, who was he?
あの男の人がやってきて私の目を開いてくれたん
だよ。I don't know, I couldn't see him.
分かんないよ。見えなかったんだもん。
I was blind, but now I see.
僕盲目だったんだから。
And they start asking him all these endless questions.
そしてたくさんの、もう、意味のない質問を投げかけました。
Until he finally says to them, "It seems like you want to be his disciple too."
そして彼が言いました。あ、祭司が言いました。あ、君も彼の弟子になりたいようだね。
And then they just got so fed up. They went, "I mean, you're just so full of sin."
もう君はもう祭司は言いましたね。君はもう本当罪でもう溢れてる。
Sinful, lying man.
もう本当罪人だね。もう嘘をついてるよ。
They didn't have anything else to say.
でも彼らはもう何も言うことができませんでした。
And then Jesus comes and he says, "Hi."
そしてイエス様がやってきたんです。
Yeah. Hey, I know that voice.
あ、ちょっと待って、この声聞いたことがある。
Yeah, I'm the guy.
そう、私はその人だよって。
Who are you?
一体君は誰って。
I'm the Messiah. I'm the Christ.
私はメシアだよ。私はキリストだよと。
And he went all over the place telling people how he got healed.
そして彼は、駆け回って自分がどのようにして癒されたかを述べ伝えました。
He didn't preach to anybody. He didn't scold anybody.
彼は誰に、プリーチしたわけでもなく、誰に、叫んだ、怒ったわけでもなく。
The question for you.
これは皆さんに投げかけたい質問です。
Is what has God done?
神はあなたに一体何をしてくださいましたか？
I've battled this question all week long because I couldn't figure it out.
今週この質問に対してたくさん悩んでました。なぜならこれについて答えることができなかったからです。
Because he's done so many good things to me, it's like it's normal already.
イエス様はもう私にたくさんの素晴らしいことをしてくださっても、なんか普通になってきてるんですね。
But for other people,
ですが他の人たちにとって、
there's people out there who have no purpose.
目的のない人たちはこの世にはいるんです。外には。外に人たちはもう優しい愛を感じたことない人たちも存在します。神とは一体何でしょうか？そして神は私たちの人生に一体どのようなことをしてくださったでしょうか？
Like the man in the tomb.
この、墓場に住み着いていた男の人のように。
I can say God gave me my identity.
私は言うことができます。神は私にアイデンティティを取り戻してくださった。
I don't have to worry anymore of who I am.
もう私が一体 何なのかを心配する必要がない。
I'm secure.
私は守られてるから。
That now I know I'm no longer an enemy of God.
私はもう神の敵ではないって。
But I'm a friend of God.
私は神の友達だってこと。
And I know that God loves me.
私は神が愛してくださっていることを知っている。
And that God loves you.
そして神はあなた方も愛してくださ
っている。This is the greatest thing that God has done.
これは神様が私たちに知ってくださったことの中で最も素晴らしいことです。
The great thing is He gave His Son for us. Amen.
そして素晴らしいことはイエス、神がその一人子をお与えになってくださったことです。
Clothe me with righteousness. There's so much more.
もっと他にはたくさん良いことがあります。
This is your homework.
これは皆さんに宿題です。
You go home and you figure out what is the great thing that God has done for you that actually extremely changed you.
家に帰って考えてみてください。私の人生を劇的に変えてくださったイエス様の御業はしてくださった良いことは一体何なのかを考えてみてください。
And tell people about that.
そしてそのことを他の人々に伝えてください。
When you give your testimony of Jesus.
なぜなら自分のイエス様の証を人々に伝えるとき、
Revelation 19 says,
黙示録の9章に書いてあります。
Your testimony of Jesus is prophecy.
イエス様の証というのは予言だって書いてあります。
The Holy Spirit comes and takes your testimony and infuses it with power and people start to believe.
聖霊様がやってきて私たちの証に介入してくださって、力を、入れてくださいます。
So go and tell.
だから、行って伝えてください。
What great things God has done for you.
神が一体どのような良いことをしてくださったかを伝えてください。
So we're gonna go, we're gonna sing this song.
そしてこの歌をみんなで歌いたいと思います。
We're gonna fall at the feet of Jesus.
イエス様の足元にひれ伏したいと思います。
We're gonna worship him. So I just want you to stand.
みんなで一緒に賛美してください。
And let's just worship the Lord.
そして一緒に賛美しましょう。